はい、皆さんこんばんは。2017年もいよいよ後半戦となりました。7月の5日、後半戦最初の学び会録音になります。後半戦もリビングライフを、その週のといいますか、まあ、大体ちょっと前後してますから、その週の祝題ってね、祝福の祝に題ですけどね、これはね、毎日デボーションで夜読んで皆さんおられる中から、一箇所を取り上げて、解説をさせていただいてますが、今日から7月号ですね、7月号、今日は一番最初7月1日の箇所だったところをみんなと一緒に学びたいと思いますね。7月の1日っていうと民数記、6月号からずっと民数記1章から来ましたね。で、7月で民数記を全部終わりますので、皆さんも民数記のエキスパートですね。逃した方はインターネットに全部上がっていますので、録音が、また CD も買うことできますので、ぜひシリーズで、学んで恵まれていただけたらと思いますね。歴史、まあ歴史書ではないですけど、いろいろなね、こうイスラエルの出エジプト期から約束の地に入るまでの40年間の歩みですからね。ですから、まあこうちょっと旅とともにね、こう学んでおりますので、続けて学ぶとさらに良いかなと思うところですね。さあ、後半戦は22章の1節から14節までを、皆さんとお読みしたいんですが、その前にいつものように、今日も質問、今日は一つしか質問ないんですね。一つしかないんですが、ちょっとそれを読んでから、みんなで購読したいと思いますね。9.1 ってやつだろうですね。あなたを占いをしたり興味を持ったことがありますか。まあ多分過去だと思いますが、占いをしたり興味を持ったことがありますかということですね。全然自由に答えちゃっていいですから、皆さんの経験からでもいいですし、そしてそこにですね、申命記18章の9節から14節を読んで、なぜ神は占い魔術を厳禁、すなわち先週学びましたけども、聖絶されるのかを考えてみましょう。参考箇所が何箇所か出てきています。旧約聖書から申命記の18章、ここを読んでいただきたいところですね。そして新約聖書からは使徒行伝の16章の16節、ここを読みながらですね、少し考えていただければと思います。購読の後少しお時間差し上げますので、まずは、テキスト購読したいと思いますね。これは新改訳聖書になります。リビングライフテキストは新改訳聖書ですね。1節から14節まで、今日のタイトルは呪いを祝福にというタイトルをつけました。いつものように、司会者は奇数節読みますから、偶数節皆さん声を合わせて読んでいただければと思います。民数記22章1節、イスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。2節どうぞ。
さて、シポルの子バラクはイスラエルが呪いを祝福に行ったすべてのことを、
モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。4節。
そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛がこの青草を舐め尽くすように、私たちの周りの全てのものを舐め尽くそうとしている。チポルの子バラクは当時モアブの王であった。
そこで同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルにいるベオルの子バラムを招こうとして、使者たちを使わせて言わせた。今はここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。すいません、ここでね、ちょっとややこしいでしょ。バラクとバラムってこれ別々です。バラクというのは王様です。で、バラムというのは占い師のことですね。すいません、はい、一応、はい、6節どうぞ。
どうか今のせい、私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば、多分私は彼らを打ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。
占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことを告げた。8節、ね、
するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとに留まった。
神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。10節、
バラムは神に申し上げた。モアブの王チボルの子バラムが私のところに使いを起こしました。
今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。12節、
神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。
朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなさらないから。ご一緒に最後14節、はい。モアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ようとはしませんでした。アメン。以上です。以上のところから、それでは質問の今日一つだけですのでですね、前半戦はもう自由に書いちゃってくださいね。後半はちょっと、後半の質問は、これはちょっと聖書箇所を引かないとわからないかと思いますのでね、聖書を引きながら、書いていただければと思います。2分半差し上げますので、皆さんですね、何かしら書いていただいて、その後、グループに分かれてディスカッションということになりますので、よろしくお願いいたします。録音を聞いてくださっている方々にはもう一度、聖書箇所と質問を お読みしたいと思います。旧約聖書の民数記22章の1節から14節、民数記22章の1節から14節の聖書箇所です。今日の質問はこんな質問です。あなたは占いをしたり興味を持ったことがありますかと。そして、申命記18章の9節から14節、申命記の18章9節から14節を読んで、なぜ神は占い魔術を厳禁、禁止すなわち聖絶されるのか考えてみましょう。そして新約聖書からももう一箇所、使徒行伝の16章の 16節、この2箇所を聖書開いていただいてですね、ちょっとなぜ神様は、占いや魔術を禁じられるのか、固く禁じるのか、少し考えていただければと思います。聖書箇所はもう一度言いますが、新命記の18章の9節から14節、新約の方は使徒行伝の16章の16節、この2箇所です。はい、それではですね、録音を聞いてくださっている皆さんも一度ポーズしていただいて、少し考えていただけると、この後の学びも有意義な時になるかと思います。それでは録音も一度ポーズさせていただいて、ディスカッションの後解説の時にまた録音に戻りたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。良いディスカッションがここでも持つことができました。さあ、それではですね、一節からいってみたいと思います。まず一節、22章ですね。イスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。位置でどこだかわからないんですよね。皆さんテキスト持っていたら24ページ開いてください。24ページに地図ありますので、ちょっと隣の人とシェアしていただいたら、持ってない人、24ページですね。ちょっと見てください。エジプトから左の上の方から出てますね。出エジプトで、でこれ40年ですよ、これ最後までね。で一番最後のところ右上の方見てください。モアブって書いてある上にネボ山、そして一番上にモアブの草原って書いてありません、ね、そこです。そこに留まってるんです。それで潮の海って書いてあるのありますでしょ。それは死海のことです。デッドシーですね、死海です。でヨルダン川って書いてあるじゃないですか、その上にね。でそのないんですけど、ヨルダンの上にガリラヤ湖があるんですね。ですからこのヨルダン川の右側が東側です。ヨルダン川の左側カナンって書いてあるところが約束の地、このエルサレムとか、まあ、エリコもありますね、そこね。で今日のところでエリコを望む対岸のモアブの草原って、ね、ですから大体どの辺か分かりますよね。川のこっち側です、まだ東側で、これから
約束の地に入るわけでありますね、地理的にはそういうことにあります。ですからそこの草原に宿営したというね、テントを張ったということでありますよね。おびただしい数の、人ですからね、2節、さてツィポルの子バラーク、これ王様です、エモリの、エモリじゃない、この方は、どっかに書いたような気がしたんですが、モアブってどっかに書きませんでしたかね。モアブの王様なんですね。でこのエモリ人に行った全てのことを見たって書いてあるじゃないですか。このエモリ人っていうのは、あのシホンっていう王様がこの、まあ、これちょっと飛んじゃったんですけど21章、ちょっと見てみましょうかね、まあいいか。バラクはこれ王様の名前ですね。でこのバラクというのは破壊者という意味なんです。でこの王はですね、非常に有名な王で、多くの国々、周りの諸国と戦ってですね、これを滅ぼし尽くした、もう非常に強い王だったんですね。破壊者として知られて、そしてバラクという名前がついてですね、破壊者という意味です。でバラクはイスラエルがエモリ人に行った全てのことを見たと、ありますよね、2節。じゃあそのエモリ人っていうのは何かっていうと、ちょっと21章、これはちょっと6月号から飛んじゃいましたので、旧約聖書の218ページをちょっと開いてほしいんですが、21章の民数記の21章の21章、21章の21節です。ちょっとお読みしたいので、民数記の21章、あのこの22章の前なんですけども、21章の21節からちょっとお読みしたいと思いますね。21章の21節、218ページですね、よろしいでしょうか、大丈夫かな皆さん。はい、そこで、ここでイスラエルはアモリ人の王シホンに使者を、このシホン出てきましたね、に使者を使わせて言わせた、私にあなたの国を通らせてください。すなわちですね、イスラエルがまずこのアモリ人のこの地をですね、エモンジですね、このところをですね通るのに、22日こう言ったんです、私にあなたの国を通らせてくださいと。約束の地にそこを通らなきゃならないんですよ、横切らなきゃならないので、ちょっと通らせてくださいと。で私たちは畑にもブドウ畑にも入りませんと、あの道を通るだけですからと、また井戸の水も飲みませんと、あのその地のね、あの私たちはあなたの領地を通り過ぎるまで、ただ王の王子を通ります、道を通らせてくださいと、こうお願いしたんです。しかし23節、しかしシホンはイスラエルに自分の領地を通ることを許さなかった。そしてシホンは民をことごとく集め、アラノに出てイスラエルを攻めようとし、ヤハズに、来てイスラエルと戦ったって、あの友好的にイスラエルは通りたいってお願いしたんです。でそれ断っただけじゃなくて攻めてきたって言うんです。そして24節、攻められたのでイスラエルは、刃で彼を打ち破り、アルノンからヤボクまで彼の地を占領し、アンモン人の境に及んだということですね。ですからイスラエルが仕掛けたんじゃないんですよ、仕掛けられたんですよ。で戦ったら勝ってしまったんですよね。ですからその地を通るだけじゃなくて、通らせればよかったのにね、このでイスラエルなんかこう40年間荒野を通ってきましたから、こんなのひとひねりで潰せると思ったんですよ。ところが神が一緒にいたわけですよね、このイスラエルの民とは。逆に打ち負かされてしまったということを聞いたということなんですよね、まあ、見たということでね。でモアブ王バラクは自分たちよりはるかに強いエモーリの資本、エモーリ、この皆さんの聖書ではアンモン、アモリ人って書いてます、エモリ同じですね、資本王に、なんかケーキみたいな王様ですけど、資本王にイスラエルが圧勝したのに驚き恐れたって。勝つわけない戦いに勝っちゃったんですよ、イスラエルが。それで、このモアブのバラクも驚いたわけですよ。なぜかというと、バラクよりもこちらの方が強かった、自分よりもこちらが強いと思ってたんですよ。 自分より強いところが負けちゃったんだよ。驚いたわけですね。4節、そこでモアブはミディアンの長老たちに言った、今この集団はイスラエルのことです。牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。チポルの子バラクは当時モアブの王であったって書いてありますね。でモアブの王はそれを見てですね、ちょっとこれは私が戦っても勝てないかもしれないと思ったんですよ。自分より強い王様負けちゃったわけですから。それでですね、ここを同盟をしようとしてるんですよ。ミディアンと組んで戦ったら勝てるだろうということで、戦いませんかっていうことなんですよね。そして、ですね、そこを見ますとですね、この5節、そこで彼は同族の国にあるユーフラテス湖畔の、ペトルにいるベオルの子バラムを招こうとして死者たちを使わせて、言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。これ出エジプトのことですよ。今や彼らは地の表を追って私のすぐそばにとどまっていると。で同盟をミディアンと結んだだけではなくて、彼はさらにこの何でしょう、霊的なっていうか、その神々の力も借りて、そう思ったんですね。その理由を考えてみますとね、ここにわざわざエジプトから出てきているって、これ40年前の話ですよ。でもわざわざエジプトという、11節にもエジプトという言葉が出てくるんですよ。すなわちあの出エジプト記の時にすごい奇跡が起こるわけじゃないですか。だってイスラエルは奴隷だったんでしょ。エジプトと奴隷であったイスラエルが戦って勝てるわけなんかありませんでしょ。でしかしあの時に神が次から次へと素晴らしい奇跡を起こして、イスラエルの民をエジプトの支配から解放しただけではなくて、あの航海でパロとエジプト軍を破ったわけでしょ。モーセの杖一つで海の底にね。それは40年経っても語り継がれてきて、あの民だっていうことが分かったわけですよ。あの出エジプトでとんでもない奇跡が起こったあの先祖はその民じゃないかって、それを知った時に軍事力だけではダメかもしれないと思ったんでしょうね彼は。そこで、このバラク王は、ユーフラテス湖畔のって書いてありますよね。5節、ユーフラテス川のことですよ。これ今のイラクですよね。ややこしいね、イラク、バラクバラムってね。ユーフラテス湖畔のバラム、人の名前です。これが占い師です、霊媒師です。この人は多分最も強力な、最も有名な占い師であっただろうと。かなり距離ありますよこれ。来たそこから呼んでこようとしたのね。そして、使いを送ったわけですよ。でこの占い師バラムの意味は貪る者っていう意味なんですよ。まあこれ後でちょっと出てくるんですが、そしてこの6節のところで、あなた王様がね、バラムに向かって、あなたが呪うのは呪われることを知っているって。でこの人は呪いの専門家だったんですよ。まあ、呪い殺したり呪い滅ぼしたり、それで多分ある程度そういう実績があったんでしょうね。だから彼に呪われたら大変になることになるとみんなに恐れられていたと思うんでありますよね。当時最も知られた北ユーフラテスに住む最強の異邦人占い師霊媒師です。夢や印に通じ呪いをかける力で知られ、多額な金を稼いでいたということは間違いないことでありましょうね。貪る者という意味ですよ彼の名前は。さあ占いについてですが、聖書では非常に固く禁じています。先ほどのところにありました新命記の18章の
9節から14節ちょっと開いてみたいと思います。旧約聖書の272ページをちょっと開きいただきたいと思いますね。これは口語訳のページ数ですよ。272ページです。272ページ、申命記の18章の、9節からお読みしますね。こんなことが書かれています。あなたの神主が賜る地に入ったならば、すなわち今入ろうとしているわけですよね彼ら。また私たちにとってはクリスチャンになったらという意味ですよ。これはその国々の民の憎むべきことを習い行ってはならない。あなた方のうちに自分の息子娘を火に焼いて捧げるものがあってはならない。こりゃそうだろう、そうだろうって思いますよね。また占いをする者、牧者、駅者、魔法使い、呪文を唱える者、口寄せ、カンナギ、死人に問うことをする者があってはならない。えらいリストが出てきますよね。主はすべてこれらのことをする者を憎まれるからである。そしてこれらの憎むべきことのゆえにあなたの神主は彼らをあなたの前から追い払われるのである。あなたの神主の前にあなたは全くものでなければならない。あなたが追い払うかの国々の民は牧師じゃないですよ、牧者、占いをする者に聞き従うからである。聞き従わせる力があるってことですよ。引き寄せる力がこれなもの。しかしあなたにはあなたの神、主はそうすることを許されないって。これはね、私たちのために言ってるんですよ神様。私たちにとってこれらのものはハームレスに思えたとしても、何でもないことのように見えたとしても、みんながやってるからと言っても非常に危険だということを神は私たちに伝えているんですね。ですから私たちはその神の声に耳を傾けなければなりませんということですね。どこやってるんですかね。そうそう、占いとこですね。聖書では禁じられている、神以外のものの超自然的、神的、神的な存在と力を信じ求め頼ることは10回の第1回第2回に背く罪であるって。これ一番大きな罪なんですね。ちょっと開いてみましょう。10回ってどこにあるか皆さん、これぐらい覚えとかないといけないと思いますよね。出エジプト記の20章でしょ、ね。月1回必ずこれみんなで礼拝でも暗唱しますが、教会学校のセットは全員覚えてますよ。ね、1回から10回までね、私たちも覚えた方がよろしいでしょうね。20の20見てください。102ページです。読みます。神はこの全ての言葉を語って言われた。2節、私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。すなわち10回を語る前にあなたは誰であるのかってことです。そしてあなたにとって私は誰であるのかってことです。10回が始まる前にここに土台しているんですよ、この聖書の戒めというのは、ね、私はあなたの神主であるって。で、私たちは主によって罪の支配から導き出されたものであるということ。これを忘れたら神の御声には聞き従えなくなっちゃいますよね。3節から10回の1節ですね。ご一緒しましょうか。1の3、はい、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。10回の1回ですね。10回の2回が4節です。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。アーメン。日曜日に時々やるものですね。でもその後ちょっと長いんですよね。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに使えてはならない。あなたの神主である私は妬む神であるから、私を憎む者には罪の父の罪を子に報い34代に及ぼし、私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施して仙台に至るであろうと。これ第1回と第2回です。この占いというのはこの2つに、
反することであるということをね、まず覚えたいと思いますね。そして、もう一つですね、バラク王が感じたようにこのモアブとイスラエルとの戦いは霊的な戦いだということです。この占いとかこれはね、霊的な世界のものだということなんです。で、次はエペソ書の10章の13節書いてあります。これも引いてみましょう。新約聖書です。エペソ書の10章13節です。エペソ10章の13節入れてください。307ページです。エペソ書10章の13節お読みしますね。それだから悪しき日にあたって今の時代のことです。よく抵抗し完全に戦い抜いて固く立ち寄るために神の武具を身につけなさい。その前から読まなきゃいけなかった10節からですね。10節から読まなきゃいけない。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。11節ここです。悪魔の策略に対して立ち寄るために神の武具で身を固めなさい。12節、私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。それだから、このよく霊的な、ね、ものを準備しなさいって、こうその後ね、6つのものが出てくるわけですよね。真理の帯とか正義の胸当てとかね、平和の福音の足、靴とか信仰の盾とか救いの兜、御霊の剣、神の言葉、こういろいろ出てくるわけですが、全部霊的なものです。それらものを身につけなさいって、騙されてはいけないって、私たちはこの霊の世界の戦いの中にあるんだということを忘れてはなりませんよということ、すなわち霊的に関わることだということですね。8節言ってみましょうか。8節、するとバラムは彼らに、言った。今夜はここに、泊まりなさい。ちょっと変わりますけどね、主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょうね。そこでモアブの司隊バラムのもとにとどまった。ちょっと不思議だと思いますが、これ主が、これ異邦人の占い師バラムが主がって言ってる。この主というのはヤーメなる主のことです。私は信じる神のことです。異邦人占い師バラムが誠の神への信仰を持っていたのではないんです。これは彼はプロの占い師として様々な神々や信仰に精通していて、知識としてイスラエルの神の名ヤーウェももちろん知っていました。9節ってみましょうね。神はバラクのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。でも今度はその占い師に神が語っているんですよ。あの神はね、クリスチャンにだけ語るんじゃないですよ。ノンクリスチャンにも語られる方だっていうことです。私たちのために。この9節ね、あなたの一緒にいるこの者たちは何者かって、これよくイエス様も質問されましたでしょ。あなたは何をしてほしいのかとか、前も話したことありますけど、それはイエス様、神様を知らなくて聞いているんではないんです。私たちが気がつくために聞いてるんです。私たちが質問を答えることによって気がつくことがあるっていうことですね。でそれはどういうことかというと、今回神はそれが誰だか分からずに聞かれたのではなく、占い師バラムに自分がどんな人と今一緒にあって、誰と一緒に何をしようとしているのかを彼に分からせるために聞いたんです。わざわざ神はね、あの信仰の世界でもそうです。私たちがこの唇を持って答えることによって、だから祈りでも声を出して祈りなさいって言いますでしょ。賛美も心の中で賛美してたらダメだって言うでしょ、ね、唇の果実だって捧げ物だって聖書が書いてあるんです。祈りもそうだっていうことですよね。なぜならば神は聞かれるお方だけじゃなくて、私たちの言葉を聞いているのは神以外にもいるって話を再三していますよね。だから否定的な言葉を言っちゃいけないって、どんなにできないと思ってもハレルヤ主を感謝しますって、ああこのもうダメだった、これ占領できないと思っても、いやあのカレブとヨシュアのようにできるって言って、あれね、できると思ってなかったかもしれないですよ、ヨシュアとカレブは。でもできるって信仰告白したんですよ。それですよ信仰は。 それですよ祈りは、それですよ賛美の力というのは、ね、ですから、戻りたいと思うんですけども、この自分が誰と一緒にいて何をしようとしているのかって言わせようとしたってわけですよね。神様、あなたは何をしてほしいのか、目が見えることですって、自分が本当に求めているものは何であるかっていうことを自らから語らせる神様ですよね。ですからここも聞いてるわけです、ね、それ大切なことです。詩篇の一編の一節そこに書きました。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いであるって。あなたは今誰と一緒に座っているのかって、どこに立っているのかって、どこに向かって歩いているのかって神は私たちに聞かれるお方だということですね。12節、神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない、またその民を呪ってはならない、その民は祝福されているから。これはなんという幸いなことでしょうね。感動しますよね。これ神様は私たちを守り祝福するために、周りの民や人、敵にさえ現れて近づき語り働かれるお方だってことですよ。あの神様ってクリスチャンにしか語らないと、そうではないってことですよ。クリスチャンになる前からも私たちに望まれるお方だってことです。また私たちのために、私たちではないいろんな人、周りの人々にも働きかけるお方だってことですよね。ここから主は私たちの呪いを祝福に変えられるお方だ。ここにね、呪おうとしたわけですよ。でも神が占い師に呪ってはならないと、祝福しなさいってあなたは、そういったのね。なぜかってね、私たちを呪うものは呪いが返ってきちゃうんですよ。神はね、イスラエルを愛していただけではなくて、この何にも分かってない悪霊に疲れたようなバラムという占い師、魔術師も愛していたんですよ。だからイスラエルを呪ってはならないって、なぜならばその呪いは彼らに届かないからですよ。私たちに届かないからです。でも発した呪いは自分のところへ帰ってくるからですよ。だから何て言ったかというと、イスラエルを祝福しなさいって。そうしたらあなたも祝福される。だってそうじゃないですか、アブラハムに対する契約ってそうだったんじゃないですか。アブラ似たような祝福をアブラハムに神様は言われたじゃないですか。あなたを祝福ものをするものを私は祝福し、あなたを呪うものを呪うって、ね、この間言ったように、礼拝でも言ったように、私たちはね、神によって滅ぼされるわけじゃないんです。呪うとその呪いが自分に返ってきちゃうんですよ。祝福するとその祝福が自分に返ってくるんですよ。祝福してね、その人が祝福いらないって言ったら、その祝福は自分のところへ返ってくるから、とにかく祝福した方が得なんですよ、ね、先週だから、先週話したでしょ、嫌な人ほど祝福して祈っちゃいなさいって。なぜだったら、その人がいらないって言ったら全部自分のものになるからって返ってきてうまいこと言ったもんだなと思いますけど、でもその通りなんですよ。それ真理ですね。だからこれはね、イスラエルのためだけではなくて、バラムにもチャンスを与えたんですよ。あなたもイスラエルを祝福し、神に祝福される人になりなさいってことなんですよチャンスを与えたんですね。この、私たちは敵も呪いも魔術も悪魔や悪しきのその力もね、攻撃を恐れる必要ないんです。なぜなら神が介入されるからです。どんなにサタンや悪霊が私たちを攻撃し、脅かそうとしても、神が介入されるから、私たちのために。だから私たちは決してこれらのものを恐れる必要ないし、恐れてはならないって、私を信頼しなさいって神は私たちに語るわけでありますね。詩篇の109編の28節、そこに書きました。彼らは呪うが、ね、たとえ私たちが誰かに呪われたとしても何の心配もいりません、ね、あのなんかさっき言ってましたよね、死の手紙だとかね、あのなんだあの、これ、あのこれをやらないと呪われるとか、何の心配もいらないです私たちは、ね、彼らは呪うがあなたは祝福されますって書いてある。私を責める者を、癒しめ、あなたのしもべを喜ばせますって。だから神様を信頼しましょう。申命記の23章の5節に、しかしあなたの神主はバラムの言うことを聞こうともせず、 このバラムですよ、今日の。あなたの神、主はあなたのためにその呪いを変えて祝福とされた。私たちの知らないところでも呪いが祝福に神様変えてくださっているってことです。あなたの神主があなたを愛されたからであるってはっきり聖書に書かれてあるわけであります。時間が回ってまいりました。朝になると13節、バラムは起きてバラクの司たちに言って、この王様の使いたちに言って、一緒に来てくださいって言ってね、こう言ったって、あなた方の国に帰りなさい、主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなさらないから。一見正しい答えのように見えますけど、これが大きな間違いです。これをやっちゃいけないってことです。これ確かにそう言ったんですけど、これなんて言いました、先ほど8節でバラムはこう言ったんです。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えますって約束してるんです。でその答えがこの13節ですが、何か足りないと思いませんか。これは一部でしか過ぎないんじゃないですか。神は12節で民を呪ってはならない、祝福されているからだって言ってるんです。それ省いていません、省いてますでしょ。12節13節見ればどうしてですか。彼の名前はバラムは貪る者っていう意味ですよ。これでいや私も行きません、呪ってはいけません、祝福しますって言ったら商売にはならないですよ。これだから一部を変えて、アダムとエヴァだってそうですよね、本当に神がそう言ったのかって。いやー、食べてはいけないって言ったけどかじっていけないって言わなかったなとかね真理を否定しないにしても、変えて水増しして、あるいは少し薄めて神の言葉とするって、これを一番神が嫌われるんです。アナニアとサッピラが滅んだのも撃たれて死んだのもそうですよ。そうでしょ、献金捧げるっていうのはいいことでしょ。です、まあ、ちょっとごまかしてわずかだったかもしれないけど、でも確かに捧げたわけじゃなくて、しかも捧げなければいけないものでもなかったの。なぜ彼らが死ななきゃなんなかったのかって、わずかしか捧げてないのに、たくさん捧げたように偽ったわけですよね。あの時に聖霊はあなたは神を偽ったって言ってる、ね、神というお方は本当に清いお方だから、先ほどあったでしょ、妬む神だって妥協できないんです。このお方の愛にも清さにも妥協はないんですよ。私たちを 100% 愛し、 100% 許し、 100% ことしてくださって、100% 清めてくださるお方なんですね。ですからここなんて書きましたかね、バラムは可能性を残したわけです。自分がまたお金を取れる可能性を残したんです。実際その通りになるわけですが、この後展開がね、来週行きますけど、自分にとって都合の良い、神が一番嫌われるのは神の御言葉でも自分の都合のいいところだけ受けるってことです。自分の都合の良くないところは切り捨てる、そういう考え方、生き方ですよね。そこ20丸しておきます。神の言葉は私の都合、願い、考え、立場等でどんな小さなことでも取り除いたり加えて、神の言葉、間違ってますね、言葉としてはならない。神の言葉、聖書を閉じるにあたって神は何と言われましたかって、皆さん聖書一番最初の言葉も大切でしょうけど、神は初めに天と地を作られたってね、最後も大切だと思いません。最初、最後って何ですか。聖書の最後これですよ、黙示録の22章18節19節、一番大切なことで結ぶと思いません。何かこれだけ大 大変な手紙を書いたとしたらこれだけどね。18節19節読みますね。聖書の一番最後です。この書の聖書のことです。予言の言葉を聞く全ての人々に対して私は警告する。もしこれに書き加えるものがあれば、神はその人にその書に書かれている災害を加えられる。またもしこの予言の書の言葉を取り除くものがあれば、神はその人の浮くべき分をこの書に書かれている命の木と聖なる都から取り除かれるって、イエス様は言われたでしょ。この地がたとえ滅びても神のことは一点一角も滅びないって、すなわち一点一角も変えてはならないってことですよ。一点一角も加えてはならないし、神の言葉から取り除いてはならないということ。神の言葉というのはそれほどにまで尊いもの、清いもの、確かなものであって、私たちはこれを遊んではならないということです。手に遊んではならないということです。神を軽んじてはならないということですね。敬虔な思いを持って神の御事の前に純粋に完璧である必要なんて、完璧である人なんていないです。神が求めておるのは純粋であることです。先週学びましたでしょう。ダビデとサウルの違い何ですかって、どっちがいい、どっちが立派か、どっちが能力があったか、どっちがより清いかって言ったら多分サウルの方でしょう。軍配が上がるのはダビデには分はなかったはずですよ。なぜダビデが用いられてサウルが滅んだのか、神の前に低く謙遜であったからですよ。正直であったからですよ。それを神は求めて、それを心の清さって言うんです。ピュアス、ピュアネスって言うんです。神の前に、神に向く私たちのその心です。それを神は尊ばれるお方だ。最後にそこに、まあ、もう時間来てますから終わりにしないといけないですけど、一つのことを書いてますが、クリスチャンとしてね、皆さん気をつけなきゃいけないことがありますね。私は、まあ、カナダで、長いこと牧会宣教師、牧師もしてましたから、日系人教会でも、こういうケースがありましたよ。前も話したことありますけど、牧師先生の息子です。その牧師先生、非常に有名な牧師先生です。息子はクリスチャンホームに育って、クリスチャン家庭で教会学校で教会で育ったんです。大学行ってですね、まあお酒の飲むようになってです、お酒のついでにですね、みんなで飲んで帰りやですね、街を歩いてたら占い師が座っていた。それでみんな、あ、占い師がいるから手相見てもらおうぜって言って、でもね、彼はね、クリスチャンだなんて言わなかったけど、みんなに言えないよね、そんな生活をしてたら。自分の親が牧師だなんて言えないじゃないですか。秘密にしてたんですけど、彼の心がいたんだって。その時みんなで行こうと酔っ払ってるんですよ。自分はクリスチャンであることなんていうのはもう隠してたんですよ。にもかかわらず隠せないんですね。心が傷んだんですって。その占い師に手相を見てもらうので、彼はそんなに聖書知らなかったですよ。でもこれは神が忌み嫌うことだっていうことを感覚として分かったんでしょうね。これが神にあるもののね、このほら日曜日に行ったでしょ、ほらサーモスタットと何の話をしました、磁石の話をしたでしょ。私たちの心の中にイエス様を信じるとね、この方向磁石が埋め込まれるんですよ。北を指すように、でもブレてますよね、針って。でもブレてもやっぱり北に引く力ってありませんでしょ。で私たちはね、イエス様を信じてクリスチャンになるとね、方向磁石が、神を目指すね、方向磁石が心の中に、魂にね、になるんですよね。そのようにね、彼の心痛んでたんですって。でもね、今更ね、いや俺はできないクリスチャンだからなんて言えないから、そうね、普段からとんでもない生活をしてるから、いやいやながら、まあ、どうせはバレないだろうと思ってね、言ったそうですよ、やったそうです。でこれね、本人から僕聞いたんですから。でなぜ話してるかって、ご本人はね、もうお亡くなりになられたから話してるんですけど、で彼がね、学生の時ですよね、大学生の時で、みんな見てもらってね、そして自分も嫌だなと思ったけど手を出したそうですよ、占い師の前に。
そしたらね、占い師がじっと彼の手相を見て、顔を見てね、お前はヤソだなって言ったの。でここに十字架なんか書いてないですよ。十字架の飾りつけてないですよ。僕私みたいにね、ねきちっとしてないですよ。聖書持ってないですよ。全然知らない町に座っていた占い師ですよ。お前ヤソだなって叫んだって。一番驚いたのは占い師じゃないですよ、彼本人ですよ。その時にね、彼悔い改めたって。神の前に自分はね、人にも自分でもクリスチャンなんて言えないって。それでもこの占い師がね、自分を見てね、お前はクリスチャンだって何かを感じてね、神の霊があるってことを察したわけでしょ。だって悪霊の世界に生きている感覚を持っている人ですから、占い師はね。まあ、ペテンもいるだろうけど、確かに悪霊の関係している占い師はたくさんいるわけですよ、霊媒師は。ですから敵のことが分かるわけですよ。それで叫んだと。それ叫ばれて彼は、自分は誰であるかっていうのはその時初めて分かったって。そして悔い改めて教会へ戻ってきて、それでカナダへ来てね、私の教会の、カナダで牧会した日系人教会の立派な役員さんなんです。最後その生涯は主に仕えて、役員としてね、生涯を閉じたんですよ彼は。皆さん、軽んじてはならないってことです。霊の戦い、霊の世界の中に私たちは生きているってことですね。最後これ読んで終わりますね。聖書キリスト教会牧師の小山礼二先生って、聖書を訳した方ですよ、先生です。この新改訳聖書もそうですね、現代訳聖書もこの先生、まあトップの学者です、これ聖書学者です、日本の、この聖書、東京聖書キリスト教会の牧師であって、あの東京プロテスタント教会、大川先生がね、東京にオープンした時のオープニングのメッセンジャーですよ、これ。オープニングの礼拝の先生が来られた、日本の福音を代表する先生ですね。だからリバイバル新聞でね、99年でした。もうだいぶ前ですけど覚えてるんです、いまだに。でドクター・チャールズ・クラフトって、これ私あの選挙学で一番最初にカナダの進学校で学んだ、教授、その本なんですけど、ドクター・チャールズ・クラフトを引用してですね、その本を引用してですね、ニューエイジから、要するにこういう悪霊とかこういうものに関わっていた一人の女性が、あのクリスチャンになった人の証言が書かれてるんですよ。でその証言こういうことなんです。こんなことが書いてあるんです。私たち、すなわち要するに占い師とか霊媒師とかニューエイジの人たちですよ、私たちはクリスチャンが近くにいると数十メートル離れていても分かったって。驚くべきだことだと思いません？私たちクリスチャンでね、同士ですれ違っても分かんないのに敵は分かるって。私たちのうちに神の精霊がいることを敵が分かるって。しかし彼らは自分たちの持っている神の、彼らっていうのは私たちクリスチャンのことですよ、クリスチャンたちは自分たちの持っている神の力に気づいていないので、自分が本当に誰であるか気づいていないので、私たちは恐れることはありませんでしたって。クリスチャンはたまにいるキリストの力を知り、どのようにそれを用いたらよいのか、どのようにいるのかを知っている人を除けば、こういう話を知っているクリスチャンを除けば、クリスチャンたちは私に何の脅威もなく、私たちニューエイジの仲間はそのような例外的なクリスチャンのそばには決して近づかないようにしていましたって。今日時間がないから言えないですけど、私も宣教師として何度もありました。私ではなくて向こうが分かるんです。向こうが分かって慌てるから分かっちゃうんですよ、悪霊だって。何にもしてないですよ、こっちは。祈ってもいないし、手を挙げてもいない、説教もしてない、ハローって話しただけで向こうは分かるんですよ。またね、いつかお話したいと思いますが、皆さん、それはね、宣教師だからではありません。皆さん全く同じです。イエスの心の内に信じると、神の聖霊様はまことに
私たちのうちに宿るっていうことです。皆さんが認めようが認めまいが、人が気づこうが気づかまいが、私たちの敵は分かるって言うんです。ですから占い師や霊媒師たちは私たちが誰であるかというのを知って恐れているわけです。しかし私たちが自分が誰であるか、どんな力を持っているかということを信じなければ、分からなければ何の力にもならないっていうことですね。お祈りいたしましょう。愛する神様、私たちに委ねてくださったこのあなたの御霊を、その御臨在を感謝します。恐れ多いことでありますが、こんな私の中にあなたの体は神の宮であって神の御霊が宿っていることをあなたは知らないのかと、コリントの教会に、堕落したコリントの教会に神が語られたように、今日私たちに、私が誰であるか、私たちのうちに常に天を、清さを指し示す、あなたを指し示す魂のコンパスがここにあること、そして神よ、あなたは我らを愛し、我らから呪いを取り除き、我らを祝福しようと御目を注いでいてくださる方であることを心から感謝します。今晩来られたお一人お一人に、そう、あなたもその一人であると聖霊様がお語りくださって、喜びと感謝と思って、問題の中も試練の中の敵の攻撃の中もイエス様と共に手をつないで、まっすぐ歩むことができますよ。キリストイエスの名前で祝福してお祈りいたします。アーメン。ヤウェイ、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、ヤウェイ、ヤウェイ、ヤウェイ、ヤウェイ、ヤウェイ、ヤウェイ、ヤウェイ、イエシュア、主私たちは主のものです。大きな拍手、イエス様に送りましょう。イエス様、感謝します。